山の妖精たち。ある夜、双子の妖精が春の山をずんずんどしどしと歩いておりました。兄の方をライム、弟の方はライトと言いました。二人がなぜ妖精にも似合わず、ずんずんどしどしと大しく歩いていたかといえば、それはついさっき喧嘩をしたからに他なりません。彼らはいつもはとても仲が良いことで有名でしたが、山菜採りに来る道すがら、タラの芽は山菜の王様だけど、腰油は山菜の女王様って言うんだって。そんな聞きかじりの知識を持ち出したのが、ことの始まりでした。タラの芽の方が美味しいよ。いやいや、断然腰油だね。最初は笑い混じりのそんな言い争いが高じて、いつしか双子はつかみ合いになりました。腰油だ。
何を言う、タラの芽だ。
こいつ、やったな。
どうしてこんなことになったのか、ライムにもライトにも不思議でしたが、春の山の神様の気まぐれないたずらに当てられてしまったのかもしれません。彼らはお互いをガリガリと引っかきました。そしてついに後に引けなくなった双子は、
俺は右の道を行く。ついてくるなよ。
誰がついていくもんか。俺は左の道が好きなんだ。
と、別れ別れの道を選びました。それで彼らは、それぞれ別の道を腹を立てながら歩いていたわけです。さて、山のふもとをぐるりと回る右の道を歩いていた兄のライムは、だんだんと怒りが冷めてくるのを感じていました。
どうしてあいつにあんなに怒ってしまったんだろう。そもそも俺は大してタラの芽が好きだったわけじゃないんだ。ただライトがあんまり腰油を褒めるから。毎年二人でタラの芽を取っていたのがバカみたいじゃんか。俺ばっかり楽しかったみたいじゃんか。
でも、ライムはそれが自分の一方的な思いであることに気がついていました。そして、せっかくライトが腰油のことを教えてくれようとしたのに、俺はなんて自分勝手なんだろう。そんな気持ちになっていたのです。
わあ。
ふと周りを見れば、そこにはたくさんの腰油のわかめが一斉に芽吹いています。
大収穫だ。あいつ喜ぶぞ。
ライムは早速大きなカゴに腰油を積み始めました。その頃、弟のライトもしょんぼりしながら山のふもとを回る左の道を歩いていました。
なんであんなこと言っちゃったんだろう。腰油の話であいつをびっくりさせようと思ったのにな。
あとで会ったらなんて言おう。そう思いつつ、せっかくの山菜採りだったのに、と考えると、ライトの足取りは重くなっていきます。すると、どうでしょう。
わあ！
ライトの前に、緩やかな斜面が開けました。そこには、たくさんのタラの芽が群生していて、目を奪います。
これはすごいぞ！
ライムに見せたらどれほど驚くでしょう。ライトは落ち込んでいたのも忘れて斜面を駆け上がりました。数時間後、前が見えなくなるくらい、両腕にぎっしりとタラの芽と腰油の束を抱えて、緑の塊のようになった双子の妖精は、きっと山の向こう側で再会します。その時には、つまらないわだかまりは全部溶けているに違いありません。もしかしたら、二つの緑の塊は、勢い余ってぶつかって、大笑いになるかもしれませんね。春の山の神様は、今夜もそんな二人を、微笑ましく見守っているのです。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はたたみさんのブログ「真夜中の一品」「深夜ご飯と夜のおとぎ話」より「山の妖精たち」という作品をご紹介いたします。たたみさんのブログでまず目を引くのが夕食のお写真です。とても彩りが綺麗でバランスの取れた夕食。きっと楽しく美味しい食事なのだろうなぁと想像します。そしておとぎ話。どのお話も不思議な透明感があって、でもどこか現実感もあって、大人のおとぎ話です。味覚ならば、五味。甘い、酸っぱい、辛い、苦い、塩辛い。それと、旨味。そういうことを感じさせるようなお話です。そんなたたみさんのブログ、ぜひ一度訪ねてみてくださいね。いつも私の朗読はスパイスになれたらいいなぁと思っています。聞いてくださっている皆さんの主食にはなれないけれど、美味しいものはより美味しく、そうでないものはまあそれなりに。ステーキに胡椒のような、刺身にわさびのような、うなぎに山椒のような、カルパッチョにレモンのような、牛丼に七味のような、ま、そんなようなスパイスになりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。